ボスラジオ、
はい、始まりました。エンボスラジオ、今日は第88回です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、前回からですね、だいぶこうストックがなくなってきて、もう詰め詰めで今収録もしてるんですけども。
そうですね、本当に、
はい。とはいえですね、これ収録が6月入ったところで、だいぶですね、こう新学期も始まって、連休も終わり、2ヶ月のところで、今年から僕、大学院の方の授業も、研究指導という授業を担当してるんですけども、
なんと
ですね、ようやく、ようやくって言って、なんかこう、あんまりいいのかね、わかんないですけど、ようやく、授業後にですね、先生、つって、質問に来る学生が来ましたね。ようやく。
ようやくなんです
ね。6年勤めて、初ですね。
それは川さんの授業のレベルがようやく上がったからっていうことじゃないんですかね。
いや、どうなんでしょうね。今回大学院生だったから、授業がね。ちょっともう、ある程度、しっかりとした内容を話したんですけど、なんというか、ようやくそういう人が出てくれて、ああ、よかったなと思ってですね。なんかようやく大学教員っぽくなったなっていうふうに思ったところ、6年目のね、教員生活始まりました。カートです。よろしくお願いします。
お願いします。ですね、パースさん、最近、ちょっとね、
何でした？
再開したというかね、
はい。
私、常々つくばに住んでたんですけど、なんとね、移動手段がずっと自転車だったんですよね。
ああ、そうね。ギアが死んでるやつね。
ギアが死んでるチャリなんですけど、はい、直してもらいましたけどね。
あれマジで事故るかと思って乗った時。
それを直したのは別ですね。ちょっとつくばの生活ももうちょっと長くなりそうということで、ペーパードライバー講習になるものに行ってまいりました。
はい、そうですね。あと運転がね。
取ったんですよ、6年前に。
うん、取ってたね。
仕事柄というより、中国におりましたので。
日本おらんかったからね、使う機会なかった。
日本いなかったんで、使う機会なかったんですよね。
うん。
で、そういうことで、久しぶりにね、運転しましてね。あんな怖かったかっていうのでね。バック駐車練習中です。30歳にして。
いや、つくば相当運転しやすいと思うけど。
わかった。怖かった。60キロ早かった。
お前、ほんとそれ、大丈夫？
怖かったですね。いや、だから、ちょっと一回乗ってね、勝川さんどういう状況ですかということって乗って、すごい優しい教官だったんですけど、ちょっと次回車買うのまだ早いんで、ちょっともうちょっと来てくださいということで、来週また行きます。
もうちょっと来てくださいって言われたの、
はい、もうちょっと来てください。向こうの営業なんでね、はい、私も怖いので、まだ車は買わず、しばらく練習しようと思ってます。皆さん、安全運転で、はい。慣れた時に事故りますからね、気をつけましょうということで、春日です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。営業とね、言うもの、多分、こんなやつを世の中に放ってはいけない。
いや、思いましたね、それはね。怖かった。だいぶゆっくり走ったからな。
はい。
春日さん、その運転だと気まずくなりますって言われましたから
ね。
安全運転なんですけど、ちょっと周りの方に気まずくなるんでね、もうちょっと見せていただいてというようなことをこう、言われてしまいまして。
くれぐれも事故起こさないんだけ十分気をつけて。
そう、事故起こさないんだけ気をつけて、はい。来週も頑張っていってきます。
はい、頑張ってください。はい、ということでですね、もう100回が目前にね、迫ってきてるんですけれども、まずはこう90回ということで、本日の、ね、はい、ゲストを読んでお話を聞いていきたいと思います。はい、それでは本日のゲストさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、自己紹介の方お願いします。
はい、笠原遥と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、ということで今日は笠原さんに来てもらいました。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、今回は久しぶりに川戸が紹介をする。
そうなんですよ。はい。
まずこれまでですね、前回野倉くんは春日さんプレゼンツ。
そうですね。
米田君とかはね、あれだけど。
あ、そうですね。はい。
相当久しぶりに川戸プレゼンツじゃないですか。
そうですね。だいぶ久しぶりですね。はい。
30回ぶりぐらいに。
はい。10人ぶりで。そして、川戸さんとどんなお仕事をされてるかも今日は僕は全然知らずに、お越しいただいてるんですけれども、はい、実際今はどんなことをされているのでしょうか。
そうですね。今の仕事からも聞いていきたいと思いますけど。
はい。今私は、筑波大学の キアスプログラムっていう筑波国際スポーツアカデミーっていう修士課程の今2年生です。
あ、はい、そうなんですね。
はい。
学生さんですか？
学生ですね、一応、はい。
あ、そうだったんですね。
一応。
そうなんですよ。まあ、このラジオ、実はその現役の学生っていうのは、まあ、いわゆる学部生というか、
うん、
は呼んでこなかったんですけども、てか、今まで、陰性してる、まあ、陰性してて来た人は
博士課程はいるよ、スケシュンが。
ああ、そうだね。あと、まあ、三星とかもね、一応ね。
そうですね。NBA を、そうですね、社会人やりながらっていうのがありましたけど、うん、本当の所属が。で、実際にその、今、紹介いただいたのは、どういったプログラムになるんですかね。なんか普通の大学院とは違うのかなっていう感じもしたんですけど。
大きく違うのが、まあ、英語で授業とか、うん、まあ、修論とか、すべて英語で行われているっていうところと、あとは、まあ、過半数が外国人、留学生なので、うん、私の学年も全部で8人なんですけど、そのうち2人、私を含めて2人だけが日本人で、あとは全員留学生っていうような感じの構成ですね。う
ん、非常にグローバルですね。はい、ちなみにその、来られてる学生さんは、エリアで言う、や国で言うと、どのあたりの方が来られてるんですか？
結構多岐にわたっていて、私の代はアメリカ、中国、インド、ペルー、ナイジェリア。
ナイジェリア。
ですかね。
本当にグローバルですね。
はい。うん、なので、まあ、一個下とかも、フランス、アメリカ、
うん、
中国、エクアドルとか、いろいろです。はい。
本当で、共通言語は英語で。
英語ですね。はい。
で、そういったプログラムに参加されてるってことで、川戸さんともつながりができてるってことなんですかね、川戸さん。
まあ、そうですね。ティアスの、まあ、なんだろう、陰性控室、陰性控室でいいのかな、あれって。
何ですかね、あれ何なんですかね。
うん、なんか、まあ、作業室というか、陰性控室というかが、はい、まあ、あるんですけど、まあ、大学、まあ、これ、まあ、基本的に大学、筑波の人向け話ということだから、GSI 棟ってところにあるんですけど、そこの同じフロアの、まあ、ハス向かいに、当時僕がいた、専攻の作業室がありまして、で、まあ、僕はちょっと、いくつかデスクを持ってた人間だったので、在学中に、うん。そこにずっといるわけじゃなかったんですが、まあ、とはいえ、まあ、そのフロアには行くので、で、そこで、僕の同期の、まあ、友人から、ね、こう、紹介というか、こういう人いるよ、みたいな感じでお話ししてもらったのがきっかけ。
え、それが、どんぐらい前ですか？
どれぐらい前だろう、あれ。
カートさんが終了されるタイミングだった気がします、
ね。あ、でしたっけ？僕、
はい。
そうか。2年ちょっと前か、だから。
ですね、はい。そんぐらい。
うん、
1、2年前ぐらい。はい。
という、研究室のご近所さん。
そうですね。
はい、
ご近所さんですね。
ご近所さんですね。
は
い、
ちなみに、その、プログラム自体は、一体どういうことをこう研究されている方が集まっているプログラム？
いい質問ですね。はい。
これ、基本的には、オリンピック教育、東京オリンピックっていうところで、まあ、当初5、6年前に出来上がったときは、まあ、スポーツ庁からの、何ですかね、受託を受けてやってたプログラムになっているので、まあ、基本的にはオリンピックに関連したようなことを研究している学生が多いです。
はい。多いですというところは、はい、あれですね、ピエール・ド・クーベルタンの思想とか勉強されて、研究されてるわけですか、
ね、ああ、授業でやりましたね。可能時頃とか。
ああ、まさにですね。はい、あ、じゃあ本当に、じゃあ五輪、東京2020を見越してできた、ある種のその研究機関というか、はい、研究者育成機関というか、そういう位置づけで立ち上がったプログラムっていうことなんですかね。
はい。
もともとは。
多分そうだと思います。
ね、まあ、そうですね。そうですね。その辺のことは、まあ、はい、多少僕も知ってますけど。
他ともいたよね、五六に立ち上がったときは、じゃあ。
まあ、どういう経緯、どういう話があったとかっていうのは、まあ、僕はそこは、まあ、そもそも、そこに目指してはなかったから、特に、まあ、興味があって、知られまくったって感じじゃないですけども、そうですね。まあ、やっぱりその、なんだろう、知的な部分でというか、東京、オリンピックやるってなった時に、いや、その新しい、まあ、2020プラス1のオリンピックで、 どういうものをレガシーとして残していくかみたいなところの一つの形としてっていうところがあったのは間違いないと思います。
ということで立ち上がったプログラムで、まあ基本はオリンピックのに関わるというところなんですが、今は実際、笠原さんご自身の研究内容というかテーマとしてはどういうことされている
んですか？私の研究内容は、まあバックリなところで言うと大学スポーツに関する研究をしてまして、まあ、日本の大学スポーツがどういうふうにしたらまあ発展していくかとか、まあ、大学がより大学スポーツを進行しやすくするためにはどうしたらいいかみたいなことをちょっと研究というか、はい、書いてますって感じです。
あ、とか今修士2年生だったら修士論文を今まさに書いてる途中ってことですかね、
は
い、
ちょうど実は終わって先週のちょうど金曜日に最初の口頭諮問というかプレゼンテーションみたいなのがありました。
あ、そっか、カレンダーは
あ、そうです、
秋始まりのカレンダーなんだ。
あ、向こう、はい、欧米し、なんか海外のカレンダーと一緒なんです
ね。そうですね、
そこ、はい、そこすっかり勘違いしてた。あ、そっか、そんな大変な時にすいません。
あ、とんでもないです、もう全部終わったんで大丈夫です。
よかった。そういうことか。なるほど。
ちなみに、その、修士論文のタイトルは、どんなタイトルだったんですか？
リモデリング・オーガナイゼーショナル・ストラクチャー・イン・ジャパニーズ・アスレティック・デパートメントです。
お、日本語で訳すと。
ですね。ですね、日本語書いたんですけど、ちょっと忘れちゃいましたけど、はい、日本のアスレティック・デパートメントをの、まあ、組織構造を、まあ、再定義するみたいな感じです。
うん、なるほど。その論文を、まあ、2年間ですね、在学中かけて書かれたっていうことですか。
はい。
はあ。なんか、あれですね、やっぱ体育の勉強って一口に言っても、やっぱりいろんな分野があるんですね、そういう意味では。
う
ん、
そうです、
ね。なんか組織論みたいな感じがしたんですけど。
そんな感じなんですか？いや、まさに、はい、そんな感じですね。
大学における組織論。
そうですね。なんで、理論も、まあ、組織の理論を持ってきて書いたって感じです。う
ん、社会学っぽいアプローチになるんですか？
ちょっと私、勉強のことがあんまよくわかってないんですけど。
なるほど。
多分、社会学なんですかね。だからね、どっちかというと組織の話。
はいはいはい、
社会学っぽい。経営家ですかね。
はい、っぽい感じですね。
あ、その切り口としては、その、じゃあ、例えばですけど、具体的にはその研究の調査っていうのはどんなことされたりしたんですか？調査というか、論文はこういうの読んだとか、なんか、具体的な内容が知りたいなと思って。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
ですね、やったこととしては、まあ、今、大学スポーツを統括する組織、そのいわゆるアスレチックデパートメントっていうのを、大学に設置している大学が、まあ、はい、30、40ぐらいあるんですけど、はい、川田先生の仙台大学もそうなんですけど、
そうですね。
はい、まあ、そういう組織をもう持っているところに対して、まあ、そのアスレチックデパートメントがどういう機能を果たしているのかとか、あとはまあ当初スポーツ庁からアスレチックデパートメントがこう担うべき役割みたいなのがこうバーってあるんですけど、それをどれくらいじゃ担えてるのかとか、
うん、
なんでじゃあ担えてないのかとか、
うん、
まあ、そういうのをちょっと聞きました。
なるほど。そういう、やっぱり、あれですかね、その政府側からもしっかりそこが定義されていて、これを目指してやってくださいねっていうことは、しっかり、明文化はされているってことなんですかね。
一応あるっちゃあるって感じです。
定義っていうのは、単純にもなんか要望だよね、あんなのね。
そうですね。
あんなのって言ったらなんか、あれだけど、なんか、うん、ただのあんな要望だよ。
地上の空論って言ったら言い過ぎかもしれないですけど、うんうん、まあ、ちょっとこう、まあ、絵に描いた餅っぽい感じ。
ぽい。感じがね、どうしてもね。
それはちょっとじゃあ、言っていくんですけど、その、まあ、机上の空論というか、絵に描いた餅という、まあ、厳しいお言葉がありましたけど、それは、理想が高すぎるのか、そもそも、その理想が高すぎて問題設定がまずいのか、
うん、
いや、大学側も努力目標として置いても大丈夫なのかっていうのだと、どんな位置づけになるんですかね。
難しい話じゃない。
やっぱ気になるじゃないですか。
なんかこんなアカデミックな会やったっけ。
いや、今日はだって、専門家が、研究者と現場の人がいるんで、そういう話したいなってなったんですけど。
うん、まあ、なんだろう、まあ、求めるのはね、まあ、自由っちゃ自由かもしれないけど、そもそも大学の位置づけが日本と、まあ、アメリカとかでも違うから、
うん、
アメリカ手本にしてやってても、 なんかあんまり意味がない気が僕はしてるんですけど。
そういうエッセンスが入ってるんだ、その。
うん。もう大学の機能が違うのに、同じようなこと求めても、それできなくねっていう、前提がそもそも違うでしょっていうことは僕は思ってますけど。
ということなんですけども。笠原さん
は。はい。そこは本当におっしゃる通りだと思います。おっしゃる通りというか、なのでやっぱりこう、現場に即してない、部分が多かったりとか、うん、あとは仮にどこかの大学ができたとしても、うん、じゃあそれ日本の大学全部が真似できるかって言ったらできないっていうのを、うん、大学に入る前にちょっと働いてたんですけど、うん、まあ、そこでも大学スポーツの、仕事をしてに関する関係する仕事をしていて、うん、まあ、そこでもやっぱりそういう声が現場から来ていたので、まあ、そうだよねっていうふうに思って、じゃあまあどうしたらいいんだろうっていうのをこう明らかにするというか、まあ、少しでもこうヒントが出せればなと思って今大学院に来てます。
で、その在籍期間としてはどのくらい今その研究自体はやられているんですかね。 2年ですか、修士の。
2年です、はい。
2年間で、で、どうですかね、実際研究してみて、まあ、2年間もまあもう論文書いたっていうことなんで一区切りついてるかなと思うんですけど、来る前に思い描いたものと、実際に2年間研究をされた後に感じられることって違いってあるんですか？
いやー、難しいですね、やっぱり。うん、こう、やっぱ研究で見出していくのもすごい難しいなっていうのは思いました。うんうん、こう、うん、私が思い描いてたものに行くまでには多分、まだ、うん、まだ何十歩も必要というか、例えばそれは研究なのであれば多分何十本も、
ね、
論文となるものが必要な、なんだなっていうのを、ちょっと今実感してます。
うんうん、なるほど。やはりじゃあ、なんていうか、こう、政府の設定もまあもちろん高いし、いや、もうそもそも合ってねえんじゃねえかということもありつつも、日本のそのアチレチックデパートメントという組織を、もうちょっと発展させていくには、時間もお金も人もかかるんじゃねえかと。はいはい、そんなところなんですかね、川田さん、はい、現場でも。
いや、でも本当にその研究って、まあ、されてなかった、これまでされてこなかった分野なので、すごく意義があるし、で、まあ、現場の人間というか、僕は個人的に先言ったみたいに思ってるんですけど、でも、それが何か改善されるのであれば、あるいは改善の手当が見つかるのであれば、すごくそれは意義があることだと思ってるので、
うん。
うん、なので、多分すっげえ大変な修士論文だったんじゃないかなと思って、話は聞いてたんですけど。
実際大変でした。
はい、
コロナ、どういったところがですか？まあ、でもコロナ禍での研究ですもんね、しかも。
そうですね。
なかなか直接対面でアポイント取って、インタビューとかやられたのかわかんないんですけど、とかはできなかったんですかね。そう、コロナの影響もあったんですか、その研究進める上で。
インタビューが、やっぱり対面でできなかったので、全部オンラインになったっていうところぐらいですかね。うんうん、まあ、あとはその、まあ、コロナがあったことで、こう、全体的に大学スポーツに対する取り組みが、こう、ちょっと停滞しちゃっているところも、やっぱり多いので、やっぱコロナがあって、目先のね、学生対応とか、そういうのに、すごく、労力割かれるところだと思うので、それちょっとまあね、そこの大学スポーツ時代が停滞しちゃってるっていうところは、ちょっと私としては予想外というか、
本当そうなんですよね。
本当そうだったんですね、川戸さんも。
だって止めざるを得ないんだもん、それを。大学としては。
試合とかやってる場合じゃん、とか練習やってる場合じゃん。
まあ、だって、わからないものだったからさ、そもそもさ、コロナウイルスって何なの、うん、みたいな、まあ、コロナウイルス自体わかってるけど、新型って何がどうなってんのみたいなことから始まった、
うんうん、
さ、止めざるを得ないじゃん、うん、こっちは。そう。それはね、当然研究に大きな影響を与えたことだと思いますし、本当に。うん、
やっぱりなかなかね、現場を見れなかったっていう意味で非常に、丸2年間だとちょうど当たっちゃいましたもんね、コロナと、
はい、
ね。
ちょうど入学、そうですね、そうですね。入学する年がコロナの年だったんで。
もろ影響を受けて、
はい。
その中で生まれたっていうことなんですね。ああ、それは。やっぱ研究も影響、それはまあ、そりゃそうか、止まるか。当たり前やな、それは。難しさはあります。
ちなみに高等諮問はあれですか、オンラインですか？
あ、高等諮問は対面でやりました。
それはそれは、
はい、
大変だったことでしょう。
当然英語で全部
そうです。
それがすごいですよね、本当に。
英語で論文書くのもすごいですしね、発表も含めて全部やられたっていうのは確かにすごい。
時間内にまとめるのが難しかったですね、やっぱ。
まあそこはもう、言語ではなく、もう誰がやっても難しいですよね。
ああ、そうなんですね、やっぱり。
喋、るっていうのは。
あ、ちゃんとその、じゃあ発表も、オフラインで、
はい、
プログラムの全員来て、で、みんなの前で発表してっていう。
はい、はい、そうです。
いや、それすごい、
ね。そこはオンラインだったらよかったんですけどね。
そうなんですよね。
僕はオンラインでした。
そこは。
あ、
オンラインでやりましたけど、
全部覚えないといけなかったんで、
うん、結構覚えるって言っちゃったね。
覚えるっていうか、やっぱ英語なんで、こう、
いや、まあある程度外国語でやるってなると、
こうパニックになった時にも全飛びなんで。
いや、そうっすよね。
はい、
すごいな。
それが英語での発表だったり英語での論文執筆は本当にすごいなと思っていつも見てます。はい。さあですね。まあ、今こうやってずっと、まあ、今何やってるのってことで、まあ、大学院でのお話を聞いてきましたが、
はい、
まあ、ですね。ちょっと話の流れ出てきたんですが、あと前の職場っていうふうな話が出てきたりしたんですけど、まあ、実は、我々と、まあ、同学年ということでして、はい、まあ、大学院にはその学部終わって、でストレートでポンと上がったわけではないですよね。
そうですね。
そうですよね。
はい。大学卒業して民間企業に4年間勤めて、
はい、
で1回ちょっとカナダに留学をして、はい、帰ってきて筑波に入ったっていうような感じですかね。
ですよね。で、はい、まあ、1本目はこの辺りで、お別れになると思うんですけれども、2本目ではその何だろう、まあ、前職のこととかもどこまで言えるのかとかもあるとは思うんですが、その、まあ、留学行って帰ってきて、で、筑波、なぜ筑波を目指したのかっていう、まあ、他の方にもいつも聞いてるんですけども、次の回では、その、なぜ筑波に来たのかというところをちょっと掘り下げて聞いていきたいと思います。
はい。はい、
ということで、第88回のエンボスラジオ、この辺りでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。エンボスラジオ。